トピックスの続きです。レッツゴーハロウィン清掃、清掃パーティー。清掃は掃除の清掃と正式の装いの清掃。街を元気に明るく綺麗にしようプロジェクト。第1部。丹町公園でゴミ拾いと神奈川公会堂までハロウィン仮装ウォーキング。第2部。子供たちによるステージ上での仮装ランウェイ&ヒーローショー。お楽しみプレゼントもあるよ。イラスト、ハロウィンカボチャ。仮装してきてね。ワンポイントでも OK。10月1日土曜、12時から16時ごろ終了予定。雨天決行。会場、第1部、スタート、丹町公園。丹町 1-12。ゴール、神奈川公会堂、富谷町 1-3。第2部、神奈川公会堂。雨天時は神奈川公会堂に集合。判断に迷う場合は、当日10時以降に問い合わせを。対象、定員。区内在住の小学生以下の子と保護者、先着50組。子供のみの参加は不可。参加費100円、保険代として、当日受付でお支払いください。申し込み、9月12日月曜9時から電話かファクス、イベント名、ハロウィン清掃パーティー、参加者全員の氏名、子供は年齢も、住所、電話を記入、か直接神奈川公会堂へ。申し込み用紙を次にお伝えする主催施設で配布しています。神奈川公会堂、神奈川地区センター、丹町地域ケアプラザ、新小安地域ケアプラザ、高賀屋公園コミュニティハウス、区社会福祉協議会、老人福祉センター浦島荘、区役所本館5階、区民活動支援センター。申し込み、問い合わせ。神奈川公会堂。電話 432-3399。ファクス 432-3321。みんなの街をみんなできれいに。第16回、我が町神奈川マナー違反一掃作戦。区民、事業者の皆さんと行政が一斉に清潔できれいな街神奈川区のマナーアップを目指し、ポイ捨てゴミの清掃等を行います。区内の各地域や団体ごとに定めた集合時間、集合場所から清掃を行いながら、10時から11時までにメイン会場に向かいます。9月28日水曜、雨天の場合は予備日に延期。予備日、9月29日木曜、雨天中止。なお、感染症拡大防止のため、開催を中止する場合があります。開催を中止する場合は、区ホームページでお知らせします。メイン会場、イオンスタイル東神奈川前広場、富谷町1、新小安オルト横浜、新小安1丁目 2-4、バス降車場付近。詳しくは、ホームページをご確認ください。第16回、我が町神奈川マナー違反一掃作戦で検索。問い合わせ、地域振興課。電話 411-7091。ファクス 323-2502。第8期、地域づくり大学校。地域づくりに関心のある人集まれ。暮らしの中でこうなったらいいなを形にしていくプロセスを学び、地域の新たなつながりを作り出す全5回の講座です。11月6日、27日、12月18日、2023年1月29日、2月26日、日曜全5回、13時から16時。会場、地域子育て支援拠点、カナーチへ。 東神奈川 1-29、東武療育ビル3階。なお、講座とは別に卒業生との交流会があります。2023年1月21日土曜、13時から16時。区役所本館5階大会議室。対象、定員。区内在住、在学、在勤で、1、あるいは2に該当する人、20人程度。多数選考。1、これから地域で何かやってみたい人。2、区内で自治会、町内会等の地域活動、青少年指導員、スポーツ推進委員、民生委員、児童委員、PTA、子ども会、親父の会などに関わっていて、新たな活動や活動の工夫を考えている人。10月下旬ごろに結果をお知らせします。申し込み方法、10月17日月曜筆着で、横浜市電子申請届出システム、または E メール、ファックス、郵送で、必要事項を記入して区、区政推進課へ。必要事項、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話、4、E メールアドレス、5、年代、0、40代、6、現在参加している地域活動、7、加入している自治会、町内会の名称、8、自治会、町内会からの推薦の有無、9、これから地域でやってみたいこと、200字程度、10、オンライン、ズームについて、A、参加できる、B、使ったことがない、C、自宅にインターネット環境が整っていない。11、保育サービスを希望する場合は、子供の年齢。詳しくは、区ホームページ、またはリーフレット、区役所本館5階502窓口や、区内施設で配布中をご確認ください。神奈川区地域づくり大学校で検索。紙面には2つの二次元コードがあります。1つ目、申し込みフォーム。2つ目、区ホームページ。申し込み、問い合わせ、区政推進課、電話 411-7026、ファックス 314-8890、E メール、kg-titiki@cityyokohama.yokohama.jp 亀太郎と学防災。学防災の防災は災害を防ぐ。防災関連情報を連載でお届けします。問い合わせ、総務課防災担当、電話 411-7004、ファックス 324-5904。 第1弾、災害に対する備え、災害時に必要なもの。今回は各家庭でできる災害への備えを紹介します。例えば、地震発生直後は物流が止まり、物資の入手が困難になるので、物流が再開するまでの間は、各家庭にある備蓄品で生活をする必要があります。物流の再開には最短でも3日かかると言われているため、最低3日間分、できれば1週間分の備蓄があると安心です。備蓄品、飲料水、1人3日間分で9リットルが目安です。例、3人家族の場合、3人かける9リットルイコール27リットル。食料品、調理せずに食べられるもの、缶詰、缶切りが不要なものなど。トイレパック、1人3日間分で15個程度が目安です。1日あたりの平均排泄回数は5回と言われています。非常持ち出し品、 懐中電灯、ランタン、予備電池も用意しましょう。携帯ラジオ、AM、FM 両方聞けるものを用意し、予備電池は多めに用意しましょう。貴重品、現金、預貯金通帳、印鑑、健康保険証。その他、救急医療品、絆創膏など、常用薬、お薬手帳、モバイルバッテリー、ウェットティッシュ、歯磨き用品、軍手、ヘルメット、厚底の運動靴。自分や家族の年齢、ペットなど、家族構成により必要な備蓄も異なります。ローリングストック、循環型備蓄。普段から少し多めに食材などを買い、古い備蓄品から使い、使った分だけ新たに買い足すことで、常に一定量を備蓄しておく方法です。消費と購入を循環することで、備蓄を気軽に継続することができ、いつ起こるかわからない災害時に役立ちます。イラスト、買い足す、買い物の様子、矢印、備えるペットボトルやインスタント食品、矢印、消費する、インスタント食品を食べています、矢印、買い足すへ戻る。心の疲れに気づいていますか？9月10日から16日は自殺予防週間です。眠れない、食欲がない、口数が少ないなど、今までと違う変化は心の疲れのサインかもしれません。一人で抱え込まず、まずは話をしてみましょう。周りの人の場合は、声をかけて話に耳を傾けてあげましょう。一人ではないと感じることが大切です。問い合わせ、高齢障害支援課、電話 411-7115、ファクス 324-3702。